フェイス2Sの薄い峠音楽堂本舗。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けいたしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
フェイス2Sのエースです。
本田クラゲです。
FM 軽井沢からお送りするフェイス2Sの薄い峠音楽堂本舗、4月から完全インターネット放送になりました。
はい、オンデマンドで365日24時間いつでもお聞きいただけます。
それじゃすごい素晴らしい、皆様のご来店お待ちしております。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、
ね、そういう、まあ、そういう我々はまだまだ2010年にいます、
はい、今日仕事納めの
そうですね、
はい、でございましてですね、
今日はですね12月29日、
はい、
ここ秋葉原、はい、圧倒登録放送局に来ております、ね、そして、今日これから、
はい、
仕事納めの、何ライブになるんですか、これは
何なんでしょう ね、
何でしょうね、
年忘れ
年忘れ、とどめのライブ、
とどめのライブ、
ね、みたいなね、そんな感じですね。
はい、で今日のライブ、ね、見に来てくださるお客さんももちろんたくさんいるんですけども、ご家庭の PC でも見ていただけるという、
はい、
そういう
企画ですね。
もう多分この今ねこの放送を聞いていらっしゃる方は見た見たっていう方もたくさんいらっしゃると思いますけどもね、はい、ということで12月なんか怒涛でしたね、この年末は。
年末にかけて急にドドドドドドドと急に急加速を、ね、つけるように来ましたね。
ものすごい標高の山がはい、はい、いっぱい並んで、
突然標高差が、ね、激しいやつ
ですね。すごかったですよ、はい、ということでね、まずはあれですね、年末の、毎年恒例クリスマスライブ、
はい、
ね、バンドで3本やりましたけど、もうバンドが久しぶりだったんでちょっとね、
そうですね、
はしゃいでしまいましたね、
忘れてしまいましたね、
相当疲れましたね
疲れましたねその数日後に2日後か、うん、2日後にコレちゃんエースちゃんで、行ったんですけど、コレちゃんエースちゃんまで引きずりましたもんね
引きずりましたね、
はい、もう
なかなかない経験ですよね、
なかなかないですよね、
コレちゃんエースちゃんが体力的には楽なライブで本当助かりました
ね。コレちゃんエースちゃんでこう体力をリカバリーしていくんです。
そうそうそう。ただ頭脳労働がすごかったですけどね。
気に付いてましたね、
それではお便りの方をやってみようと思います。はい、エースさん、クラゲさん、バントンさん、こんばんは。
こんばんは。
今日も草屋に囲まれてお手紙書いております、福ちゃんです。
はい、こんばんは。
草12月23日の原宿クエストホールのクリスマスライブ行かせていただきました。
ありがとうございます。
私にとって初めてのフェイス2エースの、
お初めてがあれ、うん、
感想はただ一言、最高でした。
あざす。
歌とお二人のやり取り、そして今回バンドのライブということで何倍も楽しませていただきました。
あざす。
途中でクラゲさんが消えるというハプニングもありましたが、
はいはい、
ちょっとステージ上から一瞬見えなかった
。あれはね、イリュージョンです。
イリュージョンですからね、ありましたが楽しい一日でした、
はい、
本当にありがとうございました。素敵なクリスマスプレゼントになりました。そして翌日のクリスマス、外ではクリスマスソングが流れる中、私の頭の中では黒いサンタさんが 黒いサンタは好きですか？と歌っていました。おかげさまで我が家には2日間黒いサンタが遊びに来ていました。黒いサンタさん、来年もまた遊びに来てください。冷蔵庫かっこエースさんちと同じエコナビタイプにビールを冷やしてお待ちしております。来年は1月21日の単独班池袋ライブインロサに行かせていただきます。よろしくお願いいたします。21日単独班じゃないよね。
あ、そうですよね。
これは2トップ
ですね。
はい、ライブインロサ、
私もですね、漏れなくついてます。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあそしてもう1つです。
はい、
エースさん、クラゲさん、バンドさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、ということで、こちら山本さんです。
あ、山本さん。
さて、ちょっと前の話になりますが、クリスマスライブお疲れ様でした。東京公演に参加しました。お二人もバンドでのライブはほぼ1年ぶりと言ってましたが、私も、一昨年のクリスマスライブ以来 1年ぶりでした。楽しくてしょうがない、エースさんが何度か言ってましたが、ステージからガンガン伝わってきました。
うん、
クラゲさんは、弾けまくり、勢い余ってちょっとだけステージから消えましたね。エースさんは、島田さんやヤンズさんと一緒に演奏しているとき、めちゃめちゃ楽しそうな笑顔になっています。
うん、
最後に見せてくれた4人のスーパージャンプ、綺麗に揃ってかっこよかったです。そしてエースさんの新しい冷蔵庫にクラゲさんが命名したお名前お腹よじれるほど笑わせていただきました。エースさんも歌ってる途中で笑ったらごめんというほど、ツボにはまっていましたね。
ありましたね。
本当に楽しい時間をありがとうございました。今年もあるであろうクリスマスライブを楽しみにしています、ということで、山内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。あの冷蔵庫の名前はね、
いやまた降りましたね
降りたね。
全く考えてなかったんですけど、突然降りましたね。うん、
そもそも僕が新しく冷蔵庫を、ね、買い替えたと、壊れちゃって、
はいはいはい、
でところがそれがエコナビっていうのがついてて、3週間かけてその人んち の生活パターンをね、
学習するやつね、
開け閉めの回数とか、そう、部屋の明かりまで感知するんですよ、
こいつね。
あ、寝たなとかっていうのを感知するっていうね、そういう生意気な冷蔵庫にでね、昔っていうか春のツアーでね、あれですよ、
道教えのような、
生意気だなって言ったら、本田君が名前を
突如炎の冷やし降りてきたとか何も考えてないですよね。ママやみたいな、
炎の冷やし
冷やしって名前あるか、ね、
何度聞いてもおかしいな。
まあでも一応流れは聞いてるってことですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあもう一度行ってみましょう。
はい、
前略エースさん、クラゲさん、初めてお便りいたします。フェイストゥエースのファンになってまだ3ヶ月の新米のハリソンです。この放送を知ってから毎週楽しみにしています。過去の放送も聞くことができるので何度か聞いてはいるのですが、まだまだ追いついていません。毎回エースさんとクラゲさんのバカ笑いに癒されています。本当に毎回声高らかに笑ってますよね。すごく楽しそう。私がフェイストゥエースを初めて見たのは10月の京都の音屋です。緩急時代の時のね。
ほうほうほう。
その時は後ろの方であんまり見えなかったのですが、エースさんが何度も後ろが見えなくてすいませんってジャンプしてくれたりで、とっても楽しかったです。その日を境にどっぷりハマってしまいました。その後、相馬や単独班にも参加し、クリスマスライブにも参加、25日にはこれちゃんエースちゃんにも参加しました。クリスマスライブには姉と参加し、何も知らない姉は最初、そんなにかっこいいか、かっこ大阪弁とか、そんなかっこええの、
ああそうです ね、
はい、って、言ってたんですが、ライブが進むにつれ MC では大爆笑し、終わる頃にはエースさんかっこいいな、クラゲさんかわいいやんとか言い出す始末です。帰りのプレゼントを渡してもらう時には、ファンの態度そのものになって、いました。私が超緊張してプレゼントをもらう時、これ何ですかなんて聞いちゃったもんだから、エースさんも何ですかねなんて言ってるし、それを後で姉がそんなに、そんなん聞いたらあかんやん、あの人たちは物を売ってるのと違うねんから、もっと違うこと話さないとあかんとダメ出しされちゃいました。私にとっては、お二人はもうすごい存在なんで気軽に話せないですもん。でもこの放送のお二人の感じだと話せそうな気はするんですけどね。結局お姉ちゃんはまた行きたいって言ってくれました。その後割引券を持っていた近くの居酒屋で飲んだくれて、あの二人にも割引券あげたらよかったないやそんなんいらんのはって言うわってわけのわからんやりとり、ことや、ライブの感想はでもないこうでもないと延々と話をし、すっかり出来上がり、いい気分で帰宅しました。やっぱり大阪のおばちゃんはイケてないですね。もうおっさんになりつつあります。エースさん、クラゲさんは大阪のおばちゃんってどんなイメージ？好きでいてほしいな。この間違う友達にフェイストゥエースのことを熱弁したら、 冷静に、なんか韓流スターにハマっていくおばちゃんみたいって言われました。ってことは、エース様はヨン様、クラゲ様は、なんと言われようと今はフェイス2エース大好きです、高年齢で申し訳ないけど応援してます、来年は10周年ですね。ずっとこのままの気持ちで続けてほしいです、ファン歴短くて、まだついていけてないんですけどもよろしくです、リクエストはシスタールースターお願いします、
はい、
ということなんですけどもね、このハリソンさん、
はい、
最近SNS の方にも登録してくださいまして、
あ、そうですね、
結構面白いですね、
するんですけど、
はい、ぜひお姉さんとまた参加してください、
待ってます、
はい、それでは今日の1曲目ね、ハリソンさんのリクエストにお答えして聴いていただきましょう。フェイス2エースでシスタールースター。
視線と無邪気な笑顔をバランス取って繰り出す、いつだってお得意のシナリオは有効だ、君の危険なスマイルトラップ Sister Rooster、そんな気分なんだろう、夢から覚めたらいつでも一人きりだね、世界中が切れ伏す脳内ドラマでセクシーを思い描く未来で、君はどんな風に風を切って歩くんだい、いつまでも夢見てる設計図は当て外れ、君はいつ目覚めの Sister Rooster、 君にはどんな風も届かない世界端っこに立つ気分はどうだい、それともまだ夢は続くの、
と驚く放送局からお送りしております薄い峠音楽堂本舗ですけども、さっきも言いましたようにこの後ライブということなんですけど ね、
はい、
29日がやっと仕事納め、ちょっともうゆっくりできるのは年内は2日間だけだ
ですね、いいじゃないですか、
まあいいですね、
2日間の休みはね。
ということで、さっきもちょっと話出ましたけども、クリスマスライブ終わった後に、これちゃんエースちゃんというね、
はい、
ライブ
大セッション大会でございますよ。
これはこれ方ひろくにさんというスーパーギタリストが、
はい、
昔タモリの音楽は世界だって言いますんで ね、
はい、
これちゃんズなんて番組やってましたけども、その方の、これ方ひろくにロックユニットというねユニットに僕今年1月から何回か参加させていただいて、はい、そこになんとかちょっと本田も引きずり込もうと
込まれてしまいました、はい、
で実現したんですけども、そのロックユニットのメンバーであるドラムの長谷川浩二君、アルフィーとかやってた方です
ね、はいはい、
が今回ちょっと参加できないということで、ロックユニットという名前ではなく、ね、これちゃんエースちゃんという名前になったんですけども、まあ、その話先週もしましたよね、
はいはい、
その、ライブの、感想がですねお便り来てるんですけども、
届いてますね、
ちょっと早速紹介していただきましょうか、
はい、はい、ごめんください、エースさん、クラゲさん、こんばんは、ということで今日はいじめられじゃないみたいですね、
あ、ふみえさんですか、
はい、ふみえさんでございます、 12月25日京都ラグ、26日名古屋ボトムラインで開催されたコレちゃんエースちゃんライブに参加させていただきました。
あります。
前回夏に開催されたコレカタロックユニットプラスエースに参加させていただいた際に、うん、ぜひクラゲさんも参加されてのロックユニットを見たいと思っていたらこんなに早く実現していただけちゃいました。うん。今回の見どころは何といってもクラゲさん、
うん。
実はエースさんがクラゲさんをとコレカタさんに推薦されたのにはとんでもない理由があったんですって。ステージ上のキーボードには、椅子と譜面台が設置されていました、
うん。
登場されたクラゲさんはキーボードの前に座り、
うん、
譜面を見ながらの演奏、
うん。
クラゲさんが座って演奏されるなんて二度と見れないかもしれません、
うん。
エースさんはこの緊張感をクラゲさんにも味わわせたかったと、
うん。
喜びも苦しみも分かち合ってこそのユニットですよね、うん、なんて、うん、ちゃんと MC のネタだと分かっていますエースさんもクラゲさんも大変だとおっしゃってはいましたけれども、ステージではとても楽しそうでした。この大変だけど楽しいっていうステージをクラゲさんに体験していただきたかったんですよね、エースさん。そんな楽しいコレカタさんとのステージ、もう最初から報復絶倒、大笑いで涙が流れ、腹筋まで痛くなってしまいましたコレカタさんと石川さんの掛け合いに、コレカタさんの独特の間、
うん、
本当にあの方たちは偉大なミュージシャンなのかと疑ってしまう偉大なミュージシャンだからこその間の取り方なんでしょうね、うん。MC ばかりに気を取られそうなライブですが演奏の方もさすがなプレー連発でした、
うん。
フェイス2エースの曲を演奏していただいた時のコレカタさんが奏でられるメロディーラインがとても素敵でした、
うん。
タイムアクシスツアー以来に拝見した松崎さん、
うん。
ものすごい迫力のドラムを聴かせていただきました。あまり表情を変えられないのに迫力あるプレイ、万作さんを演奏後、ああ疲れた、もうやだと長谷川さんのようにおっしゃるんでしょうか石川さんも相変わらずの石川さんぶりを発揮されてました。そうそう、京都では石川さんのシールドさばきをクラゲさんが、ぎゅうぎゅう詰めだった客席を練り歩く石川さんのシールドさばき、シールドさばき初体験のクラゲさんにはハードルが高かったんじゃないですか、うん。名古屋ではやっぱり俺の仕事とばりに、エースさんの妙技が復活、うん。ひねっちゃってたシールドをねじっちゃってたシールドを直す技まで、見せていただきました。名古屋では客席下ってから上手へと移動する石川さんが小走りに移動していく後ろ姿に思わず笑いがこぼれてしまいました。ギタリストなエースさんもキーボーディストなクラゲさんもとってもかっこよかったです。忘れてならないクラゲさんのソロの小道具、
あ、はい。
クラゲさんご自身で持っていらっしゃったというブルースを奏でながらのティッシュプレイ、
ティッシュプレイ
散らかすだけでなくソロが終わった後にリズムに合わせてティッシュを拾い片付ける姿にやっぱり笑ってしまいました演奏されるエースさんとクラゲさんは大変でしょうが、客席は笑いあり感動ありのとっても素敵なライブでした、
うん。
クリスマスのバンドライブとは全く違ったバンドライブの楽しさを教えていただいてました、
うん。
エースさん、クラゲさん、そしてコレカタさん、石川さん、満作さん、どうもありがとうございました。毎年恒例となればとっても嬉しいなって思ってます。エースさん長いって言わないでね、
うん、
言
わないよ。
エースさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ますます身長のね
育ち盛りの文江さんからですね。
しかしあの石川君の MC はねおかしいね。
見事ですね。
見事
あのさばき方、
うん、
なんかもう司会とかでいいじ
ゃないですか。あのね1月に1本だけやって、
はい、
でその後夏にねあの3本やったんですよ、
はい、
あ4本か、うん。その時はねまだなんかねただ話面白いんだけどだらだらだらだら続く MC だったんですよ。それは俺はおかしいから横で見てても楽しかったんだけど、今回は彼はほら世紀末のツアー回ってい
ろいろ
喋りにこうトークに磨きがかかった感じがもうありありと見て取れましたね。
はいはいはい。初日があの京都ラブで、
うん、
割とあのなんていうんですか客席とこうね、うん、近い感じの、
うん、
ライブハウスで、
うん、
結構こうねわーって盛り上がるじゃないですか、
うん。
で翌日が名古屋のボトムライン、
うん、
こちらは打って変わってこうある意味ホールですよね、
うん。
でホールなんでちょっとお客さんもこうまずこうエンジンのかかりが遅いっていうか、
うん、身構えちゃうとこあります
ね。ですよね。それを石川さんが見て取るや
取るやいないや
マイクをグワッと握りねあっためようっていうね
あっためようっていうね
お見事でしたね。
お見事でした。あれは、はい、
素晴らしいです。
すごいすごい
なんか石川さん欲しいですよね。
ちょっと欲しい
一バンドに一人
一バンドに一人欲しい
一人ユニットに一人欲しいですよ ね,
ね
ありがたいですよね。
大したいや本当に楽しいコレちゃんエースちゃんだったんでね、
はい。
またあの やりたいですね。
そうですね。
で俺またあの万作さんとももちろんやりたいけど、長谷川浩二君が入ったいわゆるロックユニットに本田と2人で参加するっていうのもまたやってみたいし、そうですね、やっぱりドラム変わるとまた全然違うし、
ね、それはもちろんですね、うん、
そういうとこもまた
それにね、ああもうやだ、ああ疲れたって、ね、うん、生で聞いてみたい
です。はい、ということでまた機会があったらね参加しようと思ってます。
はい、
じゃあお便りをまた、はい、紹介します。
はい、
滋賀県の美穂さん、
はい、どうも
桜井さん、こんばんは。
こんばんは。岐阜県のこっちさんのお便りで、ね、美容院が苦手だ。失敗がしましたよね。
私も美容院がダメです。話しかけるのも嫌ですが、まずシャワーの時点で気持ち悪い。髪もバリバリ溶くし、髪が細いのでブチブチ切れるのがわかるんですよね。おかげでここ十数年お友達美容室にお世話になってます、うん、お友達ん家に行って子供たちが寝静まった午前2時新聞紙を広げてちょきちょきと、その上、私の兄は美容師やってます。
なるほどなるほど、
話するのが苦手で初めてのお客さんはほとんど話せず、お客さんが来ない暇な時間お店のご主人と2人だけに耐えられなかったらしくお店を変わりました。兄弟揃ってなんかそういうタイプなんですかね。今はシャンプーとかなく10分くらいで終わっちゃう早くて安いお店に移りましたが、ああ急いでカットするので話さなくていいらしく気楽みたいです。あるよね最近
ね、はいはい、
カット専門っていう
なんかショッピングモールの中とか駅とか、
ね、そうすごい安いです ね,
すね、
お近くに来られた際にはいかがでしょうか。
そういうところしかないですよね。
でもこっちさんこのあれですね、10分くらいで終わっちゃうこの美穂さんのお兄さんのお店か、
そうですね、
なんだろうそのお友達美容室、
はいはいはい、
まず美穂さんと仲良くなって美穂さんの友達と仲良くなって深夜2時
でそこにこう若手が入ってなんとかゲームなくれないとか何でしたっけ
心理テストゲームバカだあそうかこっちさんって岐阜県だから美穂さん滋賀県だから、
まあ、ちょっといいです
近いかもしれないですね。
ぜひ
つてを立ててちょっとよろしくお願いしますね、
は
い、
美容室難民たちは集うがいいささ
あ、ということで今日の、2曲目聴いていただきましょう、はい、フェイストゥースで「ウィンドアーカイバー1」「
通り過ぎていた幻のような影夢中で追いかけてた」疲れそうな距離でいつか見失って時が過ぎたことに気づいた痛みも悲しみも捨て去ってきたあの頃場所でさえ繰り出したハードルと越えられなかった壁自分は特別じゃなかった笑顔も安らぎも手をすり抜けたあの頃Stay
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
というわけでそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたが、
2人ともなんか若干声質が変わってますよ、
ちょっとね。
なぜかと申しますと、ちょっと、
はい、
後半トークの、はい、メールの途中でなぜかこう軸が飛びましてですね、その間にライブが行われて、
そうなんですよ、
非常に中途半端なところで、区切ってしまったっていうね、
年忘れライブを終えて続きの収録というね、
そうい
う
わけでございますよ。
ほんで収録しようと思ったらレコーダーの電池切れて、
今猛ダッシュで電池を買いに行って
ちょっとゼーゼーして
ゼーゼ
ーしながら、俺もなんかもう歌い疲れてゼーゼー言ってますけども、
いやでも終わりましたね、
終わりました。
年明けにこんなこと言うのもなんですが、めでたしめでたし
めでたしめでたしで、
いや今年もね、本当もうなんですか、うまくこういい締めを迎えられた、
いい締めを迎えた、
はい、
もう2010年本当にいい1年でした、
ね、
はい、そしてちゃんと2010年のうちに2011年につなぐになって、
なります、ね、これね、
つなぐことができたんで、
はい、
もうなんとも嬉しい限りで、充足感というかね、
もうあれですよね、このオンエアされてる頃にはもう年明けのライブが終わった、うん、
終わった後ですね、京都名古屋が終わって
ですよね、うん、だからこう、まあ、年が変わるけれども、うん、全然こう我々は止まってないぞ、
止まってないぞみたいな、
突っ走って
ぞ
みたいな感じですね、
はい、今年も1年とっとによろしくお願いいたします、
いたします。
またお便りの方も、
はい、
ごしごしお待ちしておりますので、いろんなお便りを、お待ちしております。面白いものから順に読んでいくみたいなそんな感じでございますので、はい、よろしくお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。